あれはね、気色の悪い女だと思われるだけで、実はバレてないんですよ。あれ
顔とかはいまいちだけど、もう所作とかが完璧なんだ。
そう、
なりきり具合が。
そうなんです。だからあの女装はバカにできないんですよ。
そうなんだ。
オープニングでも毎回やってく
れる。やってますね、ヒゲを剃り忘れてるあれね。そうっていうので、山田伝蔵先生の、まあ、強い、エピソードというかいうので、うん、あるのが、力吉さんっていうね、あの息子さんがいらっしゃいます。息子、はい、フリーの忍者で、まあ、引っ張りだこと言われている、まあ、超エリート
傭兵なんだ。
そう、傭兵です彼は。
かっこいいな力吉。
彼と、鉄砲を撃ち合って弾を空中で撃ち落とし合うという稽古をしています。
なんだそれ。
次元大輔並みのね、当時の鉄砲を使ったやつ。まあ、とにかく、まあ、この人の、まあ、得意技っていうのが、あの陰字打ち、まあ、石合戦、ね、とか、あと、まあ、鉄砲、火縄銃の名手っていうところで、まあ、相当強いです、これは。で、まあ、これと、まあ、最近注目されがちなのが、ざっとこんなもんさんっていう方がいらっしゃって。
ざっとこんなもん。うん、
あの体中が火傷でね、包帯ぐるぐる巻き
なんです。名前のセンスがハイスクール鬼面組だよ。
ハイスクール鬼面組ですね。一同霊と同じですけれど、
鬼面組の方がまだ名前の程度なし
で名前じゃないもんね、うん、
まあ、そう、ざっとこんなもんは超強い、鬼強いらしい。ただあの全身火傷で包帯ぐるぐる巻きになってるね。
ああ、知ってるかも、うん、
まあ、相当強い、
なんかいるな確かに、はい、
で、まあ、それに並ぶ、超強キャラ、皆さんも知ってます。お、これが冷えた八方斎。
あお、ドクタゲ忍者隊
当主ですよ。まあだからもうそれ言われるだけでも相当強いっていうのは分かると思うんだけど、
でもあの人よくひっくり返ってない。
そう、逆さになって、まあそういうね、補正がかかってちょっと舐められがちですけど、実は冷えた八方斎超強いです。
そうなんだ、
うん、だからまあガチった時は上り坂を背後に、背にして戦ったりとか、甲冑を着込んだりしてガチ強いです。彼のそう得意技は幻術です。
かっこいい。
かっこいいでしょ。冷えた八方斎なめんなよ。俺の推しだから今。
冷えた八方斎なめてないよ。
冷えた八方斎は、まあ、めちゃくちゃ強いし、でドクタケ自体も相当強い。
ドクタケってなんだろう、そもそも。
ドクタケっていう、まあ、お城があってですね、彼らは結構よその城をめちゃくちゃ落としてるっていうね。うん、かなり強い。
あ、そう、アレクレ集団なんだ。
そう、でもさ、そんな見せ場あるの、映画内っていうか、ま、アニメ内
なんかね、一番最初の映画でなんか6年生を皆殺しにしたって。皆殺しっていうの
めちゃくちゃ悪いし、
あの全員を相手取って余裕で圧倒したっていう。
その人死ぬとかがあるの、忍たまの映画
って。いや、ないですね、ちょっと言い過ぎたけど。でもね、実際人死には出てるっぽいからね、原作ではもちろんね。
あ、そうなんだ、
うん、
もちろんね、
うん、だし結構その時代交渉というか、まあ、武器の、ね、交渉をされてて結構ガチってるらしいですね、う
ん、漫画は確かに読んでたよ最初。
やろっていうのと、
解説とかあった、確かに。
そう、あ、だから当時ね、あの忍者本当はこんなことしてませんみたいな、あの脚注が出たりとか、
あった、後書きみたいな。
でね、しっかりしてるんですよっていうので、
そうで、
まあとにかく冷えた八方斎は超強いというところを忘れないでいただきたい。
わかりました。
はい、まあ、もちろん土井先生とかも強いんだけど、まあ、今回はちょっと冷えた八方斎、舐められがちだけど面白い、あの強い、
はい、
こういう人に私はなりたいという話でしたね。
認められないけど強い
矢沢清。
そう、実は強い、ね、あとまあ今回の映画でね、土井先生フィーチャーされてますけれども、彼もですね、相当強い忍者であ ります。
土井先生とは何か、何でしょう、土井先生がドクタケ側になんか洗脳されるみたいな、
そんな話らしいね。なんか軍師
敵になったらめっちゃ強いみたいな。
そう、なんて言ったって、土井先生 の、 あの専門が兵法なんだってね。
あ、そう
だ、軍師なんだよあの人、うん、
めちゃめちゃバトルマンじゃん。
バトルマンってだ、実技はそこまで得意じゃないの。手裏剣も苦手らしくて、
戦術に長けて
る
んだね。
そう、戦術家なんです彼は。
あ、だから子供を連れてるんだ。
どういうこと、何の話。
だから自分は戦わないけど子供に戦わせるんで、上から差し出して。
ああ、いや、まあちょっと違うけど、 ちなみにそのキリマルはね、あの作者公認で将来はおそらく傭兵になると、リキチさんのような、フリーの忍者になっていつか、死闘を繰り広げることになるでしょうと。
いやですね、そうだな、うん、覚えたスキルで稼いだ方がいいのかな、絶対、うん、
てかまあそうだね、金にがめついから多分すごい優秀な忍者になるんだろうと、キリマルはね、そういう風に言われてますけれど。はい、という風な感じで、実はね、忍たま乱太郎実は、奥が深いというかですね、キャラ萌えもまあ分からんでもないということでございました。
ちょっとねキャラが多すぎるからね、今更ついていけるのかっていうのが正直あるんだけど、
うん、実際ねあんまりこうパッとしないキャラもいるしね。
そうね、なんかもっと見た目でこう分かるようなキャラ付けだったらいいんだけど、なかなか分からないみたいな感じで。
そうだね、まあいずれ、まあ、
クラス全員設定図っていうのはさ、うん、走りな気がする、学園漫画とかのね。
あ、はい、それはそうかもしれないね、
うん、なんだっけ、マギーのネギマ、ネギマとか
さ、あ、ネギマね、はいはいはい、
ネギマとかもクラス全員設定されてたりするんですか、
あ、絶望先生とかね、はいはいはい、
すごいよな、忍たま結構初期
ね、
30年ぐらい
ようやってるよ。でまあだからいろんなねキャラクターがいるんで、まあもしまたなんか面白いの、第三京山丸さんのここがすごいとか思ったらまたちょっと撮るかもしれないんです
けど、俺の推し第三京山丸さん、
うん、鬼強いから、あの人たちも、
うん、声がね、マジンブーなんだ
よ。そうなんだ、
そう、おい乱太郎っていう
の、やってるやってる、うまいね。はい、というところでございました。
はい、
はい、じゃあまたもし映画見たらねまた話そうと思います。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、というわけで本日はここまでです。この番組はラジオトーク、Spotify、Apple Podcast 等々で聞くことができております。最近では YouTube の方でも活動しておりまして、毎週土曜日夜10時から、ライブ、1時間程度やらせていただいておりますのでね、よかったら遊びに来ていただけたらなと思います。今日も聞いていただきありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。アリーベデルチ、
さようなら。